皆さんこんにちは、ホープチャペルのしずめです。本日はですね、第一テモテの6章からですね、使えるというテーマでですね、ちょっとお話をさせていただきたいと思うんです。まあもう違う意味ではですね、のキーワードをですね、後でお話しすることになるかもしれませんけど、
テモテへの第一の手紙6章1節から10節。くびきの下にある奴隷はすべて自分の主人を真に尊敬すべきものとして仰ぐべきである。それは神の皆と教えとがそしりを受けないためである。信者である主人を持っている者たちはその主人が兄弟であるというので軽視してはならない。むしろますます励んで仕えるべきである。その益を受ける主人は信者であり愛されている人だからである。あなたはこれらのことを教えかつ進めなさい。もし違ったことを教えて私たちの主イエス・キリストの健全な言葉並びに信心にかなう教えに同意しないようなものがあれば、彼は高慢であって何も知らず、ただ論議と言葉の争いとにやみついているものである。そこから妬み、争い、そしり、猜疑の心が生じ、また知性が腐って真理に背き、信心を利得と心得る者どもの間に果てしのないいがみ合いが起こるのである。しかし、信心があって足ることを知るのは大きな利得である。私たちは何一つ持たないでこの世に来た、また何一つ持たないでこの世を去っていく。ただ衣食があればそれで足れりとすべきである。富むことを願い求める者は誘惑と罠とに陥り、また人を滅びと破壊とに沈ませる。無分別な恐ろしい様々な情欲に陥るのである。金銭を愛することはすべての悪の根である。ある人々は欲張って金銭を求めたため信仰から迷い出て多くの苦痛をもって自分自身を差し通した。
使えるというちょっと一つのキーワードですね、お話をさせていただきたいというふうに思うんですけど、まあ、ここではですね、最初に奴隷という当時の制度の中で、奴隷に対する、主に仕える態度、まあ、主人に仕える態度ですね、どのように仕えていくかっていうことを、ここで書かれてるんですけど、キリストの言葉に仕えるっていうことがですね、本当に私たちの生活の中で大切なことではないかなっていう、それをどのように使えていくかっていうことがですね、すごく大切ではないかなというふうに私はこのところを読んでこう感じました。反対にここで書かれている異なる教えに使えてしまった結果、このことに対してもですね、少し書かれているんですけど、まあ、異なる教えに使えてしまった結果、なんて書いてありますかね。信心という言葉が書かれてますが、例えば信仰を損得のためのものとしてしまう、そういうことにつながってしまうんではないかっていうことがこう書かれてるんですね。信仰と損得ってつながるんだろうか。でもちょっと立ち止まって考えてみると、これはプラスになるかな、マイナスになるかなっていうですね、そういうことにですね、を基準にですね、私たちが信じること、そこにも影響が出てってしまうという危険が伴うっていうこと、もしかするとそういうことはあるのではないかなと私は考えるんですね。まあ、次は本当に分かりやすいところがありますね。お金にの欲に使えてしまったね。お金の欲に使えてしまう、結末どうなりますか。もうこれはね、強烈な言葉で書かれてますね。滅亡と破滅っていう言葉がもう書かれてるんですけど、 さらにはすべての悪の根っこだと。ねえ、お金の欲っていうのは確かに、先ほども書きましたけど、損と得っていうことが、本当に、その塊じゃないかな、というふうに思うんですよね。でも、その、異なった教え、イエス様の本当に真実な教えではないというものと、やっぱりお金のもの、通じるものがあるっていうこと。目がくらんでしまう。まあ、欲には限界がないっていうふうに書かれてますね。まあ、先ほど疲れるという題でお話ししますというふうにお話ししたんですけど、ここにもう一つのキーワードをちょっと私はお話ししたいなと思うんですけど、この聖書の中にですね、満ち足りることを知るものという言葉があります。満ち足りるものを知るもの。ね、満ち足りるものという言い方でもまあいいのかもしれないんですけど、満ち足りることを知っているもの、ちゃんと理解しているもの。ねえ。信じる心はこのような人にとっては大きな価値を得る道なんだっていうことをですね、聖書をここで語ってるんですね。満ち足りてますか、皆さん。不満はありますか。皆さんの心を満たすものは何でしょうか。皆さんの心を満たすことができるものは何ですか。一番大事なもの、何でしょうか。その本当に、素晴らしい価値のあるもので、私たちが満たされてたときに、それを最優先に私たちが考えることができたときに、私たちは、満ち足りることができるのかなというふうに思うんですね。そしてそのことを知ったときに、私たちは、本当の意味でですね、幸せになり、祝福の中に私たちが身を置くことができるのではないかなと思います。私たちは何に使えますか？皆さんを満ち足らせるものは何ですか？それに仕えていくということが大事なのではないでしょうか。まあ一般的によく言われます。お金はもう本当に買えるもの、ものですよね。虚しいもの、ものは壊れます。お金も価値は本当に、ね、お金の価値なんて僕びっくりしますよね。まあ今の時代は2024年ですけど、もう、円の価値なんて上がったり下がったり上がったり下がったりね。本当に変わってしまうじゃないですか。株価だって上がったり下がったり上がったり下がったり。何が基準になってるんですか？私たちは何に使えてるんでしょうか？もしかしたら、本当に価値のあるものに私たちは使えてない可能性があるんですね。お金に使える。ねえ、これかなり虚しい言葉に私は今聞こえますね。そういうふうには思わないかもしれないんですけど、でも現実問題、そういうことなんじゃないかなと思うんですね。皆さんの心は、皆さんが使えているものに反応するんじゃないかなと思います。皆さんは誰に使えてますか？何に使えてますか？皆さんの心は満たされてますか？満たされてるってことを知るもの、本当に満たしてくださるものを知ること、その価値は甚だ大きいと思います。 もう一度言います。皆さんは何に仕えてますか？誰に仕えてますか？もう一度、皆さん立ち止まって、皆さんの心がどういうふうに満たされているか、もう一度考えてみたいと見てください。私もそれはね、日々考えていかなきゃいけないことじゃないかなと思うんですね。あ、気がついたらっていうことはありえますよ。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。